皆さんこんばんは。野木らひ映画部反省会の時間がやってまいりました。野木らひさんです。
こんばんは、むえです。
こんばんは、うよちいたです。
こんばんは、ゴーです。
よろしくお願いします。前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えを言っていいということなので、言わせていただきます。はい、サイキックス王の災難です。
災難に遭いました。
今日も映画を見てきました。それでは野木らしさんから点数を言いたいと思います。野木らしさんは80点です。
おー、これ本当に多いな。
むえさんも80点です。
うよちいたさんは50点です。
ゴーさんは75点です。
おー、まあ比較的高得点。
高得点ですね。
高得点なんだけど、ストーリーはさっぱりわからん。
登場人物の名前と顔が一致せんの方のが厳しかった。
ストーリーが難解だったっていうのがマイナスに言ってんで、あとはもう全部良かったいう感じで、
僕予告を全く見てなかったんですよ、この映画。なんでジョンウィック的なアクション映画だと思っていたら、思いのほか割と真面目寄りなガチなやつ見せられたんで、ちょっとそこいい意味で裏切りあったなというのは。
世界情勢っていうかな、あれがよく分かってないとなおさら分からん。
そうやね。これ思い出話でしょ。
思い出話を1時間2時間ぐらいの映画、
まあ、約2時間ほどの、
2時間ずっと語りっぱなしですね、あれ。
しかもどれが本当でどれが嘘かっていうのも よく見とかんと分からんのやろ。
そうそうそうそう、あくまでも、主人公語りの中の物語やから、その主人公が本当のことを言っとるか嘘を言っとるかっていうのは観客には一切分からないっていう、
想像に任せるみたいな感じだね。
じゃああのシーンも言ってるってことになるんですか。
だと思います。
あのシーンも、
あのシーンもこと細かく
気持ちよかったとこまで言うたか言うたかどうかは分からんけど、なんでそっちの話をする
だって思い出話だったらそうでしょ。
敵にも味方にも、あの盗聴装置っていうのがあるから、多分バレてると思うんですよ。だから包み隠さず話してると思う。
あ、なるほど。
水風呂って好き？
サウナ上がりの水風呂大好き。
ああ、僕水風呂ダメなんよ。心臓麻痺起こしそうで。
ダメやね。
あ、でもね、医者に聞いたんよ。心臓が健康な人、だから心臓の疾患持ってない人はね、まあ、冷たい水風呂に飛び込んで心臓が止まることは絶対ないですって言った
んで。ああ、なるほど。いきなりドボンは良くないんことない？
体には良くないかもしれないけど、心臓が止まることはない。
未だに理解できんのやけど、なんで家の中にバスタブが普通にあるわけ、向こうの国の人たちって。あのバスタブの水が自分の、あの言ったら土足の世界やからかまんのかな、床が水、まあ、もし水が跳ねても、まあ、湿気とか大丈夫なあんなの置いて、
そっちを考えてるから大丈夫なんじゃないか。
乾いとるけん。
なるほど。
あ、それありますね。乾燥はすごいしとるんで、車が長持ちするんですよ、向こうって。錆びない。なかなか錆びない。
主人公綺麗よね。
いや、綺麗だったと思います。あの化粧バッチリしてた時はすごいな、この人っていう。
アップになったらそうでもないなっていう。
でもこの人前回はスキンヘッドで、
いや、前回のあん人の演技すごかったですからね。
そうね。今回あのフランスの女の人出てきたじゃないですか。
はいはい。
あの人顎割れてますよね。
割れてます。
殴られたんかいうぐらい。
向こうの人から見ると
男の人だったらあのセクシーの象徴って言いますよね。
ああ、なるほど。
女はどうだか分かんないですけど、
べっぴんさんに見えるんやろか。
見えるんやろうな。
でもあの何、口から上、口から上は結構なべっぴんさんやった
よ。そこそこべっぴんさん。
でも顎が残念やったっていうのがね。
あの人別の映画に出てきた時はこの人すごい綺麗な人だなと思ったんですけど、顎の方に目が行ってしまって。
あの人あれでしょ、モデルでしょ。
はい、元はモデルです。あんな美人な人がアクションあんだけ体張るのかっていうのが
すごかったね。
すごくて。
あれどうなんでしょう、吹き替えはおる。
さすがに階段転げ落ちたりするのはスタントやと思うんやけど、
映画雑誌で読んだんですけど、ほとんどは自分でやって、法律的にダメなところだけスタントマンにやらせたっていう。 乗ってたんですけど、
あ、法律的にダメなのは大怪我でもしたら訴訟になるから言うけど、
多分なんか俳優組合であるんじゃないですかね。
あるんやろな。
だからあの階段落ちのさ、一番上の階段から、うん、落ちたとこは多分あれ、スタントマンやけど、うん、最後、壁にドーン、階段、3段ぐらいの階段、ゴロゴロドーンの時は、うんうん、起きた時に顔が本人やったから、
本人だったんで、
ジュラシック・パークみたいに顔だけ移植したりことはないと思うんで。
だからほとんどはやっとんだろうけどね。
うん、だんだんだんだんこう、顔とか、腕とかにあざが増えてきて、
小傷がいっぱい増えて、
うん、でだんだんだんだんボロボロになって動きが鈍くなっていくっていう、うん、あの一連のあのあれノーカット、
わかんない
ですね、これはわからん、
あれ10分ぐらいありましたよね、あれ、
うん、ねシーン自体すごかった、
うん、あのエレベーターから階段シーンは良かったね。
こうわざとその BGM を流さずにね、
そうもう息遣いと、うん、
今回の映画ってものすごいめちゃめちゃ音楽流れるんですよね、もう、うんうん、にもかかわらずあのシーンは全く音楽流れてないっていう、うん、
もう殴り合う音と息遣いと、う
ん、物が壊れる音と、うんうん、
で本当ダメージってやっぱ体に蓄積しますよね、普通だったら、うん、だからもう最後の方もう足元ふらつくしだんだん立てないし、うん、でも相手も立てなくてっていう、うん、ああいうのってなんか割と新鮮だなと思いながら、うん、
あの映画ってさカットが変わったら復活しとるやん、うん、でも今回はカット終わりがなかったから復活しなかった、うん、そこはボロボロになった
ボロボロになって
車のキーも案外役に立つもんやな、
あ、ね、あれも
ね、早く抜けよって
、いつまでぶら下げとんや思ったけど、
ピアスやねえんだぞと思いながら、
あれが刺さると相当の力よね、
なんか笑っていいんだか悪いんだかっていうシーンが2箇所ありましたよね、なんか両方とも刺さるのがキーワードですけど、
あれ刺しといてキー回してブリーンとか
でよく分かった、人間って鍛えておろうが鍛えてなかろうが一発や二発じゃ死なないというのがよく分かる、
うん、でも本当痛そうなんですけども、あれ今回のアクションってなんか一言言うなら痛いっていう感じで、もう
そうやな、
これどうやって撮ったのとか、スタントの人大丈夫なのこれっていうのが、
うん、だから俺がね点数悪いのはね、うん、あの前半がもうなんか何騙し騙されじゃないけど、うん、人間模様っていうか、まず登場人物の顔の区別がつかなかって、うん、アクションがほとんどなかったでしょ、それであこれはもう5点かなって思ったんですよ、うん、したら後半のそのさっき、まあ、話してるようなエレベーターからの階段の脱出シーンになったところで50点まで戻してきたんですよ、うん、だから前半は本当これ相当つらいですね、俺は。
これはあれやろか、あの英語圏の人が見ても難解なんやろか。
あ、英語圏とか、まあ、どちらかというとヨーロッパ圏の人、アメリカ人よりもヨーロッパの方の国の人たちやったら、
分かりやすいんやろか、
お茶会のいきさつとかもよく分かるんかもしれないですけど、何のことやらっていうのが、
字幕だけやったら会話の本当の真意が伝わらん場合もあるやん。英語圏の人やったらもっとはすんなり入ってくるんやろか、頭に、
まあ、顔の区別はつきやすいですよね。
それとあのドイツなまり、俺らが聞いても分かったけどドイツなまりの英語とか、うん、それからあのブリティッシュイングリッシュのもあったし、あのドイツの人が言ったじゃないですか、お前のドイツ語下手やな
って。あ、
だからあれはドイツ語に聞こえるけど英語のあまりのドイツ語なんでしょうね。
それはいわば外国人が日本語で喋って、私は浅草に行きたいんです、お前日本語下手だなっていうようなノリ。
そうそうそう、
そこまで下手かどうかは分からんけど、うん、そうなんやね、うん、
だから、そういう何、そのあこの人はフランス人とか、まあ、ドイツ人も装っとるけど、うん、何 ロシアなまりかな、うん、とか、うん、英語なまりのドイツ語やとかっていうのが、それであれこいつおかしいとかいうのが分かるんじゃないかなと思うんですよ、うん、
やっぱりその向こうの人って人種が多種多様で、日本みたいにまあ単一民族じゃないという意見もあるけど、基本日本単一民族じゃないです、うん、向こうはそのいろんな顔つきの人たちが一個の国の中に入っとるから、喋らないと分からないのでしょうね、うん、顔だけでは、
うん、 あるんかもしれんね、うん、当時のドイツの車って簡単に壊れるんだなっていうのがよく分かった、うん
うん、要はあの車作ったよね。
そうなんやな、
あのボロボロの車、うん、しかも新車同様に作っとる、う
ん、ほんでまた出てくる武器まで当時のまんまや、うんうん、最新型のベレッタとかグロックタンが出てこんやろ。
フランスの姉ちゃんが乗っとったバイク、うんうん、あれ BMW のあれかっこいいとかと思いながら見よったんやけど。
フランス人の姉ちゃんが持ってたカメラも古いカメラでしたしね。
あ、うん、あ、なんでした？
ニコンやったでした。
ニコン、
ニコン、うん、あ、なんか昔見たことあるなこういうのっていう、うん、
そうそう、フィルム時代のね。
ああ、そうやな、
デジコンじゃないよね。
ああまあ音楽の使いようといい、映像の見せ方といい、すっごい良かった
よ、うんうんうん、ああ音楽といいや、もう本当この映画で99を聴けるとは思わなかったでしょ。
確かにな、
うん、おお、出てきた、懐かしい。そうそう、この曲
よく考えたらあの99の人たちってドイツ人なんよね。
ドイツ人ですね。
同じドイツなんだけど、ちょっとあっち側のドイツの曲に憧れる、世界に憧れるっていう象徴だったんだろうなという、当時あの音楽が、
そうやろね、
ドイツ版と英語版と両方ともあれヒットチャート上りましたからね。
銃の使い方、ああいう銃をあの武器として使う場合、ああいう使い方もあるんだなというちょっと学びましたね。
本来の使い方以外の、
ああ持つのかという新しい銃の持ち方を知りました。撃つよりも殴るっていう。
銃撃戦思いのほか少なかったですね。
少なかったね。そうやね。最初この人殺さない主義の人やろかって思ったぐらいやから、
うん、やっぱりなんやろ、音でいろんなところにバレるというか聞こえてしまうから、
そんなんもあるけんやない、うん、
その割にサイレンサーあんまりつけてないよね、サプレッサーっていうか。
敵側の人は大概つけてたんですけど、うんうん、
サイレンサーはしてつけるもんやけど、うん、その間銃が撃てないから、うん、あってやって。それにあの最後の方ってさ、うん、あの花火がパンパンパンパン打ち上げられたから、
うん、結局からん、うん、
あのハリウッドの鉄砲の音が効果音として入ってるけど、実際は普通に花火の音と同じ音じゃないですか、うんうん、だから分からんでしょうね、あれは。
よく言えばもっと人間関係増やして裏切り裏切られをやって、もう見た後何だったんだこれはっていう映画でも良かったんじゃないかっていう気もちょっとする。あ、
それでは皆さん、さようなら。